便利な世の中になった時にでも決して忘れてはいけないと思うのが基本のコミュニケーション、それは昔から古代からあった対面して伝え合うというコミュニケーションですね。これを失わないでほしいと思うんですね。ここの部分は抜け落ちたらその他のものは全部基本のコミュニケーションの代用品だと思いますので、代用品だけで行っていいことってないと思うんですよ。だからそのこれからの街づくりの中に必ず顔と顔を合わせて対面して伝え合うコミュニケーションの場作りというものを取り入れていっていただきたいと思うんです。いろいろなやり方があると思うんですね。盆踊りだとか地域のお祭り、そういったもので人が集まるような場所を作るとかで、集まってるとね自然と語らい合う場ができたりするんですよね。それは近所のお店に買い物に行った時にこう自然とその、全然知らないそのお店の主の方とお客さんとが会話を交わしていくように、まるでそんなことのように集まる場所っていうのはそういうことが起きてきますよね。また防災訓練、これをね活発に行って、そしてそこの訓練に集まる人同士、まず顔を知るということも大切だと思うんですね。ああ同じ町内会にこういう方たちがいらっしゃったんだなと、自分の同じ町内にいる人たちの顔を知るということですね。で私も避難訓練に参加するとですね、これ一般の普通の申し込みで行くので、私の場合大抵こっそり行くんですよ。お役所に連絡しないで、そして一人ぼっちですよね最初。だけどね、いつの間にかね全く身も知らないの主婦の方やの男性の方とお話しする機会ができてくるんですね。不思議と、不思議ですね。でそういった防災訓練なども盛んに行い、連帯感、地域の連帯感を強めるようなそういう街づくりに推していただきたいなと思います。トータルコミュニケーションって言葉を最近私は使ってるんですけれども、そのいわゆるあらゆる手段を使ってコミュニケーションすることが可能になってくる時代がこれから到来すると思うんですね。今でも随分便利になってきましたけども、その電光掲示板、液晶画面、それから音声でのさまざまな表現されてくる、伝達ですね、その他にももっと何か出てくるかもしれませんね。で大変便利な時代がやってくると思うんです。でこれから作る街づくりって大抵そのような機能になっていると思うんですね。でもその中で基本のコミュニケーションの持つバイオリズムっていうのがあると思うんですね。このリズムというものを失わないような街、例えば樹木の成長というのはそれは特殊な装置を使って早く成長させるだとか、そういった実験室などでそういうことを行うことできるかもしれませんけど、一般にはだいたいその土地の気候風土に合わせて植物が育つわけだし、鳥は鳴くわけだし、鳥が飛んで鳴くわけだし、そういった生き物の持つリズムというんですか、そういったものというものがやはりこれからの都市づくりの中に、いっぱい取り入れられつつ便利な機能、トータルコミュニケーションができるような空間作りができたら理想的な街になるのではないかと私は思います。